さあみんなで地球にスーパーいい行動を。
ご協力毎度ありがとうございます。
AC ジャパン
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊治です。5月の17日もう半ばに差し掛かってきましたが、ゴールデンウィークが終わりまして、はい、ちょうどこの時期というとなんか気分的に沈んでしまうという方もいらっしゃるみたいですね。いわゆるあの5月病と言われるもんで、
はい、
新しい生活環境、4月からですね、今までにない環境になって緊張が張り詰めて、はい、ちょっとお休みがあって、
はい、
でさあまたこれからという時になんかこう気分が立ち上がってこないという、そういう方も意外といらっしゃるというふうに、
なんかよく言う5月病とか言うやつですか。
そうですね、はい、気分を楽にしてね。
そうですね、
どないかなるわと思いながらやっていただけたらなと思いますし、私も西村さんもいつもどないかなるわというこういう事実を歩んでおりますんで、ほんまどないかなるもんなんですよね、これ。
なると言えばなります。
なりますね、
はい、大丈夫です。
はい、はい、さあこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日もお電話で出演していただく方なんですが、はい、山崎弘隆さんとおっしゃる方です。ひょっとして聞き覚えがあるなという方いらっしゃるかもわかりませんが、もうこの番組では 3,4 回出ていただいてるかなというふうに思うんです。はい、いろんな話題で出ていただいてるんですが、
はい、
一番お話 2,3 回聞いたのがですね、実は山崎さんは和歌山にお住まいで和歌山市の市役所の職員としてお勤めでいらっしゃるわけなんですが、
はい、
その市役所に行く、つまり働きに行くのにバスを利用なさっていらっしゃって、
はい、
このバスを利用するときに子どもたちが、小学校の子どもたちが山崎さんの手を引いて応援をしてくれていると、
はい、
こんなエピソードを聞かせていただいたんですよね。
はい、そうです。
なんとね、西村さん、
はい、
そのエピソードが今度絵本になるらしいです。
すごい、
聞いてびっくりです。
絵本ですか。
はい、絵本として出版されることになったということで、改めて今日また山崎さんにお話を聞いていこうと思っております。
はい、
電話口に出ていただいています。山崎さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、山崎さんはもうずっと和歌山で、いらっしゃるわけですか。
はい、もう和歌山です。
はい、はい、和歌山の今市役所では具体的にどんなお仕事なさっていらっしゃるんですか。
一応3月31日で定年退職を迎えまして、
はい、
再雇用ということで、食卓の職員みたいな形で、
はい、
はい、勤めております。
お仕事の内容は変わらずなんですか。
変わらずです。はい、同じ部署でずっと、はい。
具体的にはどういう部署でどんなお仕事を。
男女共生推進課というところで、
はい、
ビル自体が市役所と別にありまして、そこで会議室の貸し出しとか、
はい、
一般の市民の方にそういうことをやっております。
なるほど。山崎さんご自身はもう全盲でいらっしゃるんですよね。
はい、もうそうです、はい、
そうなんですよね。お仕事する上で、まあ、いろいろこの大変なこともあると思いますが、その辺の部分というのはちょっと大変なことがあったら教えていただけたらなと思うんですが。
もう紙ベースでは全然見れないんで、
はい、
書類とかをこの市民の人が来てくれた時に書いてもらった時でもちょっと確認ができないとか。
そりゃそうですよね。
で、うん、貸し出しはね、 鍵の位置っていうのが覚えてるんですけど、
鍵の位置を覚えている。
その各部屋が いろいろあるんで、
はいはいはい、
いくつかあるんで、この、あの会議室 A やったらこの鍵とか、ホールの鍵は何番目とか覚えてるんですけど、
はい、
なかなかそのたまに数え間違って間違ってこれ開かれへんやんけとか言われてすみませんってなんか一個飛ばしてるわとか言って、
なるほど、
そういうのがあったりね。なかなか
鍵はやっぱり手で触りながら確認されるわけですか。
あ、そうです。あの右から1、2、3、4つ目が何とか。
なるほど、
うん、はい、
そういう鍵もちゃんと貸し出しをなさっている、
はい、
このお仕事をされてるというわけですね、はい、さてその山崎さん、その和歌山の市役所に通うまで子どもたちが山崎さんを応援してくれてるということですが、はい、改めてその様子聞かせていただけますか。
毎朝同じバスに子どもたちと乗るんですけど、
はい、
その子どもたちがそのバスの入り口を手引きして教えてくれたり、座席に誘導してくれたり、そして降りた時はその降りて方向が違うんで、
はい、
一応展示ブロックまで誘導してくれて、そこで行ってらっしゃいって言って別れるっていう形ですね。だからバスの乗ったり降りたりするのを助けてもらっていました。
なるほど。これは何年前ぐらいから始まったんですか。
はい、もう10年以上になると思います。
きっかけは何だったんですか。
きっかけはもうバスに待ってたら女の子が声をかけて、
はあ、
バスが来ましたよって言ってくれたのが。
ほう、その女の子、小学生の女の子ですか。
あ、そうです。小学生の女の子です。
低学年、高学年。
もう低学年の子が教えてくれて乗り出したんですけど。
なるほど。で、うん、はい、山崎さんの手を引いて、
手を引いてくれないんですよ。腰に手を当てて、
押し出す
ような形で。
なるほど、なるほど。誘導してくれるわけですか。
誘導してくれるんです、はい。
なるほど、なるほど。でも小学校は6年間ですから、当然その子は卒業していきますよね。
はい、そうなんです。で卒業したらまた別の子ってずっと引き継ぎじゃないですけど、その周りで見ていた子どもたちが助けてくれるようになっていったんですね。
へえ、
はい、すごいな。
ねえ、子どもたちが、まあ、言うたら一人やってる子が卒業しても、あのお姉ちゃんがやってたから私たちも、
うん、そうそう、
まあ、山崎さんの腰を押してあげないと、うん、ということなんですよ。
はい、そうです。
これでも
つながっていってる
ということですよね。これがつながるというのは山崎さんすごいことですね。
そうですね、まあ、もう、まあ、子どもたちがやっぱりその優しさっていうか、それとね、はあ、周りを見てて、うん、今やってるその4年生の子はお姉ちゃんたちがやってるのを私は早くやりたかったって言ってましたから、
すごいな、うん、当然その、まあ、いろいろ腰を押してもらうのも、小学生の子どもたちといろんな山崎さんも会話しながらバスへ乗り込んでいきはるわけですよね。
うん、そうですね、はい、うん、毎回いろいろお話はします。
どんな話してはります、小学校の子どもたちと。
運動会があったら運動会の時の話とか、この間は、遠足の話、この間というか、まあ、遠足の時期は遠足の時期で、
はい、
でこの間はもう おっちゃん3月で退職やからねっていう話をやったりね、
うんうん、
します、はい、
なるほど、まあ、こういうコミュニケーションもね、
うん、
大事ですよね。山崎さんからご覧になって、
はい、
その子どもたちはどんな風に映ってます。
いや、優しい子やなって思いましたね。思っていますし、まあ、でも、うん
うん、
で話やってても楽しいですし、はい、
でも正直言ったら本当ありがたいですよね。
もう大変ありがたいですし、もうね、全然安心感、バスへ乗る安心感が違うんで、
はい、
はい、もうそこはもう僕ら目の見えない人間にとっては最も嬉しいことですね、
はあ、安心して通勤できるというね、うん、この安心感というのは、うん、視覚障害者の皆さんにとって本当大事なことですからね。
はい、そうですね。
一人だったらすごい神経使って会社に行くわけやから、
はい、
うん、もう行った段階で疲れてますよね、山崎さん。
そうなんもうね、神経張り詰めて歩きますからね。
はい、
もう子どもたちが背中を押してくれたらその間はもう安心できますし、うん、でバスは絶対その座らせてくれるんで、誘導して、
はい
はい、もう立ってるってことがないんで、
うんうん、
その辺はもうとっても
ありがたいですよね、
はい、今ね、あの山崎さんもそれから西村さんもおっしゃいましたが、私たちが通勤する、まあ、その神経の張り具合と、うん、やっぱり視覚障害者の方が鉄道バスを利用して、出勤する目的地まで行く、この神経の使い方というのはやっぱり西村さん随分違うんでしょうね。
それはもう全然違いますよ、うん、やっぱり周りのなんていうか気配、音、そういうのにもあのすごい敏感ですし、特に足元の確認いうのは杖で自分で当たり前やけど自分でしないといけないから、すごい時間もかかるし、そこに神経使ってるので、それがやっぱりあの子供さんであろう、そうやって手引きしてもらったりとか、一言ちょっとそこ段差ありますよ、下りですよって言ってもらえるだけでも、すごい気持ちの中でほらほっとするじゃない、安心感っていうのがあるので。
確かにね、
だから逆に言ったら山崎さん、朝一からそうやって優しい手が伸びてきて、お話子供たちとできてた朝からすごい気持ち、あれでしょ、ホッとするというか、うん、楽しいでしょ、
ホッとするしますね、それで楽しいですし、ね、もう子供たちと会話するのがもうね、なんか、嬉しくて。
なるほど、でその話がさっき申し上げましたが、なんと今度絵本として出版されることになったということですが、これ絵本になるきっかけはどういうことだったんですか？
このことが新聞とか、はい、NHK さんが取り上げてくれたんですよね、でそれをたまたま東京の出版社の人が見ていて、
はい、
この話は後世に残したいっていうことで、
はあ、
絵本を作らせてくださいって連絡が来たんです。
へえ、多分全国ネットのテレビになったんでしょうね。
そうですね、 NHK の全国のニュースの後でやってるなんか、番組だったらしいです。なるほど、
ほう、それを東京の出版社の方がご覧になってて、
はい、
これは後世に伝えるべきだとこれもなかなかの言葉ですよね。
そうですね、
ほう、で出版社から連絡があったわけですか？
はい、連絡があって、はあ、その本に絵本にして残したいんで、いいですかって言うんで、いや僕はもう喜んでやってほしいんですけど、子どもたちの許可もきちっと取ってくださいねって言って、
は
あ、子どもたちがいやいやって言ったらもうそこまでですっていうことで。
なるほど。
でも子どもたちは喜んで絵本にしてって言ってこれだみたいですけど、
これはもう子どもたちにとってもその本になるというのはね、こんな経験なかなかできないと思いますしね、
はい、
これは嬉しかったでしょうね。
多分ね、でも子どもたちよりもお母さんとかお父さんの方が嬉しかったかもわからないですね。
親の方がね、自分の子どもが絵本にこうなるとなるとね、で、まあ、子どもたちの許可を得ました。さあ絵本の作成が始まりますが、はい、ここには山崎さんなんかこう加わることはあったんですか？
いや、取材っていうか、その絵本を、はい、絵を描いてくれる人が松本春乃さんって言って、
松本春乃さんですか？はいはいはい、
岩崎千尋さんのお孫さんに当たって、
そうなんですか？
はい、
ほんなら淡い絵を描きはるんでしょうね。
そうですね、そんな僕見えないんですけど、そんなことを言ってました、目の見えるメンバーは。
いや、そうなんですよ、
おばあちゃんの絵によく似てるっていう。
へえ、
はい、
それはいい絵でしょうね。DNA が確実にいってるわけですから。はい、へえ、そうなんですか。
で春野さんが何回か和歌山に来て、
はい、
バスのスケッチとかやるときには同行、一緒に回ったり、学校見学に行ったりは行かせてもらいました。
ああ、そうなんですか。
はい、
はあ、この松本春野さん、どういう方でいらっしゃいました？お話なさっていらっしゃって。
いや、明るくて楽しい方ですね。それで僕絵本ってもうなんか想像で描いてるんだと思ってたんですけど、きちっとそのバスの風景も、和歌山バスさんですけど、和歌山バスさんに連絡取って、
はい、
バスの中見せてくれとか、学校の中も全部見せてとか、きちっと取材する人なんやって、絵本ってこんなに取材してるんだって逆にびっくりしました。
徹底的な取材が、で打ち合わせがあって、
で、はい、
その上で絵本というのはやっぱり できていくんですね。
そうですね、はい、
はちょっとこの番組を見習わなければならないところがいやそうなんですよね。で絵本が出来上がる、もう出来上がったんですか？
いやまだなんですけども、はあ、6月の27日に販売予定って、
販売予定が6月の27日ですね、
はい、
6月27日に、この絵本が販売になるというわけですね。出版はどこから出るんですか？
アリス館という絵本を作ってる会社なんですけど、
アリス館という出版会社から6月の27日、絵本のタイトルは何て言うんですか？
バスが来ましたよ。
いいタイトルですね。
そう、
バスが来ましたよっていうタイトルなんですね。
そう、一番最初の女の子が声をかけてくれた言葉がそれなんですよ。
はあ、ええタイトルですねこれ、うん、
そうなんですよ。もう、なんか温かみのある言葉なんで、
一番最初に子供が声かけてくれたのが、バスが来ましたよって山崎さんに声かけてくれて、これがそのまま絵本のタイトルになるということなんですね。
はい、そうです。
まだ出来上がってないという、まあ、製法もまだこれからというかもわかりませんが、うん、はい、大体何ページぐらいになりそうな本なんでしょうか？
一応40ページ
40ページですか？
ページで、だから40ページということは裏表あるから、
はい、
20
ぐらい、
うん、ですよね。
絵本にしては割と多い方かもわかりませんね。
多い方ですね、うん、まだできてないんでわからないんですけど、当時はそう言ってました。
ああ、そうですか。
はい、
はあ、これでも山崎さん、出来上がるのは楽しみですね。
ああ、もうとっても楽しみですし、今、みんな知り合いにあちこち宣伝してます。
いや、
俺が出るでって。
ねえ、いや、そういうことですよ。
そうそうそう、
まあ言うても主役は子供たちですからね、山崎さん。
そうです、そうです、勘違いしたらダメだってみんなに言われてます。
でもね、ご自身がこうして絵本にこう題材としてなるというのは、もう本当嬉しいことでしょうね。
ちょうどで退職の年だったんで。
あ、そうですね、
退職の記念になりました。
いや、還暦のお祝いですよねこれ。
あ、そうそうですね、はい、
本当おめでとうございます。
ありがとうございます、
よかった。
ねえ、6月27日、うん、アリス館という出版会社から。あ、お値段をいくらするんですか？
ちょっと高めで1540円って言ってました。
1540円、まあ、はい、大体ね、今絵本ってこれぐらいのお値段するんですよ。
高いんですよね、うん、絵本僕もびっくりしたんですけど、絵本って高いなって、
は
い、
そうなんです。絵本というのは意外とお値段するもんなんですよ、
うん
うん、でもその奥底ではこんないろんな取材がで、うん、でいろんなデッサンがあって、はい、話を聞いて、はい、でようやくそれが、まあ、絵として具現化されて、はい、出ていくというわけですから、まあ、これぐらいのお値段になるのかなという感じなんですが、
はい、それとあれですね、うん、子供たちが見るんでやっぱり紙も丈夫なやつ作ってるんでしょうね。
あ、
子供たちがこうめくったりするのは、
絵本って大体紙丈夫ですよね、うん、他の本に比べればしっかりした紙使いますからね、うん、はい、はい、6月27日、アリス館という出版会社から1540円で、
はい、
タイトルがバスが来ましたよ、バスが来ましたよというこのタイトルで出版されるということです。ぜひこれよかった皆さんご購入いただいて、はい、その絵の世界、そしてそこにいてる山崎さんや、そして子どもたち、応援している子どもたちの様子を見ていただけたり、またそこから想像していただけたらなと思いますよね、はい、これ実際に買おうと思ったらどういうふうにして買えることができるんですか？
出版社さんの話では、
はい、
楽天とかアマゾンのネットで予約できるっていうことと、
はい、
で蔦屋さんが、和歌山の蔦屋さんが今力を入れてくれて、一応全国の蔦屋さんで先行予約受けますって言ってくれてます。
もう一回言いますよ、はい、楽天とアマゾンで買うことができると、
はい、ネットですね、
ネットですね、これはネットで買うんですね、はい、楽天、はい、アマゾンはネット、これその先行予約をもうやってるわけですね。
やってます、はい、
やってるわけですね。
やってます、はい、
じゃあ楽天あるいはアマゾンで、検索をしていただいて、はい、バスが来ましたよで検索をしていただいたら、はい、この先行予約のところが出てくると思います、はい、で蔦屋さんの場合はこれは ネットではないんですね。
お店の方の窓口へ行ったら、はい、受けてくれてますんで、
はい、
はい、
お店の窓口でちゃんとあの、まあ、あ、予約を受け付けてくれはると、
はい、
ネットではない予約の仕方ということなんですね。
はい、
ということで、よかったら皆さん、楽天あるいはアマゾンの先行予約でネットでお買い求めいただくか、あるいはツタヤさんにちょっと足を運んでいただいて予約をしていただけたらなと思っております。一つよろしくお願いします。
山
崎さん、どんなお気持ちですか今。
いや、もうね、早く、まあ、僕見えないですけどね、うん、
はいはいはい、
見てみたいですし、その本をその見えない人たちにも、その絵の場面を紹介しながらの絵本 の、 その図書、展示図書館に置いてもらえるような図書も作りたいなと思ってるんですけど、
はい、はあ、なるほどね、
はい、
今度
は
あの、まあ、視覚障害者の方も何らかの形でその絵本に接触できるような形にすれば、これやっぱり視覚障害者、まあ、山崎さんが一応主人公になってますので、やっぱりそういう方々のお気持ちというのが視覚障害者の方々はスッとこう分かるところがあると思うんですよね。
あ、多分分かってくれると思います。あのバスで喜んでる姿が浮かんでくると思います、うん、子供たちに声かけられて。
なるほど。西野さんどうですか、はい、その辺は。
あ、それはもうすごく想像がすごく、うん、あのリアルにつくと思うんです、
ええ、
はい、
ぜひ、まあ、その辺のところも深めていただけたらなというふうに思いますよね、うん、
はい、
ということで、まあ、あの夢のあるお話でね、
はい、
ぜひ、
はい、ありがとうございます。
あの本ができましたらまた何らかの形でこの番組でご紹介はさせてもらいますので。
わかりました。そうしたら僕も何冊か持っていくんで、あの聞いてる人にプレゼントっていう形でもやってもらいますか。
うわ、すごい。
ほんまにそんなできますの？ほんまそんなできます？
できますかって、
あの何冊かまたあのできたら、はあ、あのそちらの方へ持って行かせてもらいます。もうあの、
は
あ、うん、聞いてくるジェスナーさんに、
は
あ、あのラジオ大阪通じてプレゼントです。
原田
って書けって言ったら、
いや嬉しい、嬉しいですね。またじゃあほんまお待ちしてますわ。
はい、はい、あの6月過ぎましたら、
はい、はいはい、わかりました、はいはい、ありがとうございました今日は。
ありがとうございます。
失礼いたします。
ありがとうございました、
はい、
和歌山市の職員でいらっしゃいます山崎弘隆さん、まもなく6月27日に本が出る、絵本が出るというお話でした、はい、さて5月の22日声楽家の濱田直也さん、この番組でもエンディングテーマで皆さんにお聞きいただいているんですが、濱田さんのコンサートが高石市である予定だったんですが、今朝濱田さんから連絡がございまして、実は濱田さんご自身が濃厚接触者になられたということで、このコンサート中止ということになりました。濱田さんのこの日曜日5月の22日高石市でのコンサート残念ながら中止となりました。まあ濱田さんが一番ね、心痛い思いをしてるんじゃないかなと思うんですが、というのは私もねこのコンサート取材に行く予定だったので、残念ながら行けなくなってしまった、またね違う日にされるんじゃないかと思いますが、その時またお伝えしたいと思います、とにかく今度の日曜日の濱田さんのコンサートは中止ということです。ではお別れの曲、その濱田直也さんのふるさとをお聴きいただきます。
うさぎを石かの山こぶなつりしかの川夢は今も筒がなしやとも。
家で過ごす時間が長くなっています。そんな中、今ラジオを聞く人が増えているんです。まるで隣にいるようなパーソナリティの明るいおしゃべり、リスナーから届く家の時間をちょっと楽しくするエピソード、そして偶然出会う気持ちを励ましてくれる歌声、次々と聞こえてくる声を浴びていると、気づけば心が前を向いている。ラジオにはそんな力があるのかもしれません。暗いニュースや批判的なコメントにばかり触れていると、つい心が疲れてしまうから。こんな時こそラジオはあなたに寄り添います。